伊万里第707号2013年1月号です。明けましておめでとうございます。皆様には良き新年をお迎えになられたことと存じます。穏やかで幸せの多い日々が続きますよう願いたいですね。今月の表紙は昨年の広報伊万里を飾った素敵な笑顔で絵と身を文字で表しています。今年も素晴らしい笑顔にたくさん会えますように。主な内容、新年の挨拶、特集、今年も地域から元気を発信、インフォメーション伊万里、みんなの広場、教育と文化、ほがらかページ、スポーツ、暮らしのチャンネル、イルミネーション点灯式となっています。
平成25年、塚部義和伊万里市長の年頭のご挨拶。明けましておめでとうございます。市民の皆様におかれましては、希望に満ちた新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。昨年は国土の領有権に関する問題をはじめ、原子力災害への対応や我が国のエネルギー政策のあり方など、安全と安心の確保への関心が高まった一年となりました。伊万里市では防災への備えとして新たに防災危機管理室を設置し、市では初めてとなる原子力防災訓練を独自に実施したほか、電力会社に対し原子炉施設の変更などの事前了解などを求める立地自治体並みの安全協定の締結について強く働きかけを行いました。また国においては、原子力災害対策重点区域の目安として原子力施設の半径30キロ圏への拡大が示されましたが、伊万里市では国に先駆け、効果的で効率的な防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲として市内全域を位置づけました。市長就任以来、政策の柱に掲げてきた中核的病院の整備については、3月に伊万里有田共立病院を開院することができ、内科や外科をはじめ脳神経外科や小児科など19の診療科を備え、市民の生命と健康を守り、地域医療を担う病院として利用されています。また休日・夜間休館医療センターを新築移転し、診療を開始するなど、安心で健やかな暮らしづくりに大きな成果を収めることができました。さらに上水道の第9次拡張事業が完了し、井出口川ダムを水源に新たに整備した浄水場から水道水の供給を開始したほか、給水区域の拡張を進め、民不給地域の解消を図りました。人づくりへの取り組みとしては、交流の拡大のため中国大連市との友好交流25周年を記念して市民訪問団を大連市へ派遣し、また地域づくりのリーダー育成のため農産漁村の資源を生かしたまちづくりをテーマとした海外研修を10年ぶりに実施しました。本年はこれまで市民の皆様と力を合わせて結実した成果をもとに、未来に向け大きく発展する伊万里市づくりに取り組んでまいります。日本海側における国際コンテナ物流の拠点港として位置づけられた伊万里港については、七つ島地区において念願の水深13メートル岸壁とガントリークレーンの整備が完了することから、海外との貿易拡大や経済活動の拠点としての機能向上を目指します。また福岡都市圏への移動時間を大きく短縮する西九州自動車道の唐津伊万里道路が本年北畑インターチェンジまで開通する予定であり、引き続き平成26年度の市内への延伸に向け事業を促進するとともに、市民会館から国道204号バイパスまでの都市計画道路大坪キス線の早期整備を促進し、市街地における交通の円滑化を図ります。県西部地区4市5町により建設を行う広域ごみ処理施設については、松浦町広域ごみ処理施設建設対策協議会と 建設に関する協定を締結しましたので、平成27年度の完成に向け着実な事業の推進を図ります。また地域において問題となっている老朽化した空き家への対策として、撤去を含めた適切な対応を行うなど、快適な生活環境づくりを進めます。さらに昨年を伊万里市の観光元年として取り組んでいる観光振興については、福岡都市圏などからの交流人口の一層の増大に向け、鍋島の伝統を受け継ぐ伊万里焼や高い評価を受ける伊万里牛など、全国的に知られる伊万里ブランドを活用し、効果的な観光戦略を展開します。これからの街づくりにおいては、地方の実情に応じたきめ細かな行政サービスが求められることから、私はこの1月から市民の皆様と直接お会いし、街づくりに関する考えなどを聞かせていただく市長出前街づくり座談会を各町公民館で開催するなど、市民と行政の共同を積極的に進め、活力あふれ人が輝く安らぎの街伊万里の実現に向け全力を傾注してまいりますので、市民の皆様のなお一層のご協力をお願いします。塚部市長の年頭のご挨拶でした。
特集、今年も地域から元気を発信。少子高齢化や核家族化が進行し、価値観の多様化が進むにつれて、地域に対する関心や愛着が薄れ、人と人とのつながりが希薄になっていると言われています。人間の本質は支え合って生きることです。生涯にわたり充実した人生を送るためには、やはり地域との関わりは必要不可欠です。地域の課題を自ら解決していこうという姿勢が、心の豊かさや生活の質を向上させるための鍵となります。そのためには、住民相互の助け合いによって主体的に取り組むことが重要です。しかしながら、一般的には自分や家族の時間を大切に思うあまりに、地域活動などへの参加を煩わしく感じたり、遠ざかろうとしたりする傾向にあります。このような中、市内には課題の解決に向けて住民同士が協力し合い、魅力的な街づくりを進めている地域があります。今回は、さまざまなアイデアで地域活動に取り組む2つの事例を紹介します。公園管理と健康づくり、クスクツボランティアクラブ。山城町のクスクツ公園では、パークゴルフを楽しむことができます。パークゴルフとは、子どもから高齢者まで誰もが簡単にプレーできるようにゴルフを改良したスポーツのことで、手軽にできると全国的にも広がりを見せています。市内で唯一のパークゴルフ場ができたのは平成20年6月。公園の維持管理を行っていたクスクツボランティアクラブが、市の公園専用許可を得て、公園の形状をそのまま生かしながら、手製で18ホール572メートルのコースを作り上げました。昨年10月には第10回の大会が盛大に開催されました。市民の憩いの場として皆さんに親しまれているクスクツ公園ですが、時には心ない利用者が捨てたゴミなどによって景観を乱していたこともあったので、このような状況を改善し、きれいな公園を取り戻そうと地元住民が立ち上がり、平成20年にボランティアグループを発足。市が進めている公園の里親制度を活用し、定期的に除草作業やゴミ拾いを行うなど、主体的に公園内の環境美化に努めています。ここでクスクツ区長でクスクツボランティアクラブ代表世話人の吉崎博さんに伺います。私たちはクスクツ公園の維持管理を行っています。特に夏場は月 4、5 回の除草作業を行うなど、大変なことも多いのですが、みんなで協力し合いながら公園をきれいに保っています。クスクツ公園の自慢は、何といっても私たちが作ったパークゴルフ場。地元だけでなく、市内外からたくさんの人が訪れ、プレーを通じて交流を深めながら、 健康増進にも役立てています。何かと苦労の多い公園管理ですが、パークゴルフを楽しむことで継続的で前向きな地域づくり活動につなげています。次は高齢者を元気に、栄町地域づくり会。栄町は大坪地区と脇田地区に位置し、伊万里中学校北側の高台に住宅団地を形成しています。24年5月現在で438世帯1072人が住んでおり、65歳以上は283人で約 26% です。栄町は市内でも早い時期に団地が造成され、40数年が経過した行政区ということもあり、次第に高齢化が進んでいます。高齢者のみの世帯も年々増加している傾向にあるため、何らかの方策が必要となっていました。このようなことから、高齢化の進行に対する地域福祉サービスの向上を図るため、21年6月に栄町地域づくり会を設立。誰もが心温まる町づくりを進めようと、独自の支え合い活動を行っています。まず住民の年齢別構成や一人暮らし高齢者の実態など調査を実施、その結果をもとに地域の状況を把握し、課題に応じた対策を考えながら工夫を凝らした活動に取り組んでいます。この年7月には住宅用火災警報器の共同購入とボランティアによる取り付けを実施。対象は65歳以上の一人暮らし高齢者世帯、その後2人世帯などにも設置を進め、これまで22世帯に設置しました。昨年10月には70歳以上の一人暮らし世帯に緊急医療情報キットを設置しました。これは医療情報などを専用の容器に入れて冷蔵庫に保管しておくもので、かかりつけのお医者さんや持病、緊急連絡先などの情報のほか、健康保険証や診察券の写しなどを入れておき、万一の救急時に備えています。救助する人が一目でわかるように工夫されていて、素早い救命活動につながることが期待され、36世帯に設置されています。生活に必要不可欠な買い物も高齢者にとっては大変なことの一つ。77歳以上の希望者を対象に支え合い買い物も昨年10月からスタート。これは近所のスーパーの特売日に高齢者を自動車で送迎し、買い物を支援する活動です。店内が混まない時間帯に行うなど配慮しながら実施されています。利用者は商品を手に取り、自分の目で確かめながら選ぶことができますので、大変好評です。この他にも、一人暮らしの高齢者の交流の場となっているふれあいサロンと連携して活動しています。このように区や関係団体などと一緒になって、高齢者が楽しく安心して生活できる地域づくりを進めています。ここで栄町の最高齢者97歳の井上須磨子さんに伺います。縁あって栄町に住むようになり約10年が過ぎました。買い物のお手伝いなど、いつも親切にしていただき、とても住み心地がよく、毎日元気に過ごしています。今楽しみにしているのは、毎月開催されるふれあいサロンですね。友達と会って話をするのが元気の秘訣です。私は好奇心旺盛、これからもいろんな行事に参加してますます元気に過ごしていきたいと思っていますと井上さん。なぜこのように独自の取り組みを実現することができるのでしょうか。栄町ではお手伝い隊と呼ばれるボランティアが活躍しています。皆さんは会主催の講習や研修に参加するなどして、一人一人が質を高めながら活動の輪を広げています。特に高齢者自身が支援する側として参加する場合も多く、これまで培った知識や経験などを活動に生かしています。またボランティアを行った人に、 支え合い券を交付するというシステムが作られており、支援を依頼する高齢者も遠慮することなく気軽に頼めるような仕組みになっています。この支え合い券とは、お手伝い隊がボランティアを行うと30分につき1枚が会から交付されます。1枚は250ポイントで、5000ポイント以上になると記念品と交換できる仕組みになっており、支援を依頼する高齢者が遠慮したりお礼などに気を使ったりしないようにシステム化されたものです。また会からも気軽に支援要請することができるのです。栄町地域づくり会の会長、井出薫さんに伺います。高齢者が安心して生活できるよう発足し、アイデアを出し合いながら活動を進めています。高齢者からは、見守られているのを感じるとの感想をいただき、取り組んできてよかったと考えています。昨年12月に利益を目的としない組織 NPO 法人の認証を受けました。社会的に信用が得られる中で、資金確保などにメリットがあり、今後さらに活動の幅を広げていこうと思います。地域を良くしていこうとするとき、まずは課題に気づく力が必要です。そしてその解決方法を柔軟に考え、自らが汗を流しながら行動することが何よりも大切だと考えています。このような取り組みが市内全体に広がっていけばと思っています。特集のまとめ、住民の自発的な意欲を引き出すためには、自分たちの地域だという愛着を深め、一緒に何とかしようという連帯感を高めていくことが大切です。地域における一番の財産は人です。その財産を大いに生かして、今年も地域から精いっぱいの元気を発信していきましょう。インフォメーション伊万里。伊万里市など佐賀県西部地区の4市5町で広域ごみ処理施設建設を進めている佐賀県西部広域環境組合と、建設地の松浦町の住民で作る松浦町広域ごみ処理施設建設対策協議会が、12月7日に地域振興策協定と環境保全協定を結び、松浦公民館で調印式が行われました。地域振興策協定では、組合が協議会に対し、25年度から10年間で総額10億円の地域振興事業費を支出することや、振興策とは別に1億5000万円を限度に町内に公営の温浴施設を組合が整備することなどが明記されています。ごみ処理施設は27年10月の稼働を予定しています。パブリックコメント。市民意見提出手続き制度。今回は伊万里市一般廃棄物処理基本計画と伊万里市分別収集計画の変更についてです。意見募集期間は31日まで。問い合わせ先は環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 12月10日、最新鋭の救助工作車が消防本部に配置されました。消防本部で行われた配置式では、新しい車両や資材と機材が展示されたほか、救助活動の実演も披露されました。配置された車両は四輪駆動を採用し、複雑多様化する交通事故や地震災害など各種災害に対応するため、ラジコンクレーンやウインチ、夜間の活動を支援する上昇式 LED 照明装置を搭載しています。また積載資機材については、最新式の電動式大型油圧救助器具や簡易画像探索機などの高度救助資機材を導入し、効率的な救助活動が可能です。この車両の配置などによって迅速な救助活動が可能となり、今後の市民のさらなる安全安心の確保が期待されます。伊万里港ポートセールス訪韓団団長塚部市長の一行が、韓国の首都ソウル特別市に赴き、 伊万里港に国際コンテナ定期航路を運航している船会社2社を訪問しました。11月26日には釜山航路を運航している高麗海運株式会社を、翌27日には華南韓国航路を運航している興亜海運株式会社をそれぞれ訪れました。訪問先ではいずれもまず団長が伊万里港の定期的な利用や貢献などへのお礼を述べました。また意見交換会などの場では、1、船舶の大型化などに対応するために水深13メートル岸壁を整備していること、2、荷役効率を大幅に向上させるガントリークレーンの供用を4月から開始すること、3、道路網の整備が着実に進んでいることなど、伊万里港の PR を行いました。一方、航路を運航している会社サイドからは、意見や要望に加えて、今後の物流戦略などの話があるなど、より良い港づくりのためのヒントとなる話し合いの機会となりました。今回の訪問を契機に、伊万里港がさらに発展を遂げることが期待されています。市長出前まちづくり座談会を開催します。これは市長が市民と直接対話し、市政の現状や方向性を分かりやすく説明するとともに、今後の市政運営やまちづくりに生かすため、広く皆さんの生の声を聞くことで、市民のニーズを把握することを目的とした対話集会です。黒川公民館では18日金曜、大川公民館では30日水曜、いずれも午後7時から8時半まで開催されます。今後、各庁単位で順次開催をしていく予定です。テーマは設けておらず、誰でも自由に参加できますので、皆さんぜひお越しください。問い合わせ先、情報広報課、市民サービス係、電話 23-2133。
市長雑感、伊万里市長、塚部義和。魚。お正月などめでたい時やお祝いの席にはタイがよく料理で出されます。鮮やかな朱色で形も整い、魚の王様と言われています。また一生一代添い遂げるという意味ではめでたいなど語呂合わせもよく、縁起物として結納の席にはなくてはならない魚です。四方を海に囲まれている我が国は豊かな漁場に恵まれ、私たちにとって魚は昔から馴染みの深い食材でした。種類も多く、刺身や煮付け、塩焼き、鍋など料理方法も様々で、食卓に欠かせない存在です。しかし最近は魚より肉を好む人が増え、魚を食べる人が減ったと言われています。そこで水産庁は、魚介類の消費拡大を願い、魚の国の幸せプロジェクトを展開し、その一環として、魚に関する知識や魚食文化の伝承などに努める人材を、お魚語り部に任命する制度を始めました。特に若い世代向けには、ファストフィッシュ商品の充実を図り、多様な魚食文化の普及を目指しています。ファストフィッシュとは、あらかじめ骨を取り除いたり、簡単に調理できるよう加工した魚のことです。まな板の上で魚をさばけない人などには便利ですね。ところで最近は、食生活の変化や運動不足などが原因で、生活習慣病が増えていますが、魚には、健康に良い栄養素、タンパク質、カルシウム、DHA などが含まれていて、特にアジやサバなどの青物はコレステロールを抑制する効果があると言われています。今年は蛇年、打足ながら夕食に魚を一品加えて食べてみてはいかがでしょうか。今年一年を乗り切るためには健康が一番です。伊万里牛を食べるのも結構ですが、一方では魚も食べ、バランスの良い食生活で 新年をスタートさせていただけたらと願います。以上、視聴雑感でした。
みんなの広場です。11月23日、放課後児童クラブについて広く知ってもらおうと、学童フェスタが立花公民館で開催されました。これは市児童クラブ連絡会が毎年行っているもので、今回が3回目。児童クラブに通う子どもたちとその保護者、ボランティアなど約400人が参加し、子どもたちによるパフォーマンスや遊びの体験など、さまざまな催しを楽しみました。この交流活動により、安心して子育てできる環境を地域とともに作ろうという機運が年々高まっています。12月2日、伊万里出身のソプラノ歌手、北風弘子さんをゲストに招き、第21回市民音楽祭、ふるさとの明日を歌おうが市民センターで開催され、音楽を愛する市内13団体、約240人が参加し、童謡や唱歌をテーマにして、夕焼け小焼けやもみじなどの懐かしい曲を美しい歌声で披露、観客も一緒に口ずさむなど、会場は笑顔にあふれていました。12月7日、大川地町の龍泉釜で、鍋島焼きの制作に取り組む市川達夫さんが、伝統的工芸品、産業功労者等経済産業大臣賞を受賞。市役所を訪れ、塚部市長にその報告を行いました。市川さんは、伊万里有田焼伝統工芸士会での役員活動のほか、伝統的技術、技法の継承及び向上、後継者の育成などの功績が認められて、今回の受賞となりました。教育と文化、みんなで考えよう人権・童話問題。支え合い、寄り添って生きているから、人と友人になったと言われるように、人は一人では生きていくことができません。生きていく上で人間関係などの基盤となるのは家族ですが、最近では子供が親を痛めつけたり、親が子供を虐待したりするといった報道も少なくありません。このようなことは親子の絆が社会生活の変化に伴い希薄になっていることが原因ではないでしょうか。家族だから言わなくても分かってもらえるだろうではなく、家族であってもそれぞれ考え方は違いますし、家族だからこそしっかり向き合い、お互いを尊重することが大切でしょう。同じ物事でも受け止め方や感じ方は人それぞれです。みんな違うという前提で考え行動し、言葉を発することが良い人間関係を築くことにつながっていきます。教育と文化を続けます。12月4日第14回伊万里市老人クラブ連合会芸能交流会が市民センターで行われました。42組による多彩で日頃の稽古の成果が発揮された演舞の連続に、満員の会場からは終始惜しみない拍手が送られました。郷土の文化財、遺跡から見る伊万里の歴史その9、ヤマン寺遺跡。これは東山城町川内野に所在し、国見岳の南東 1.7 キロ、標高441メートルの高いところに位置しています。この遺跡は昭和56年と57年の発掘調査で輸入陶磁器が出土したことから、室町時代の14世紀後半には利用されていたと推測されていますが、それより前は分かっていません。この遺跡は調査前までは山城とされてきましたが、調査の結果、山城としての機能を持った遺構がないこと、松良塔当主の墓や
寺の跡などの建物が配置されていることなどからお寺だったと考えられます。おそらく松浦島の一族同士の連携を強固にする目的で室町時代に作られたのでしょう。当祖三代が祀られているのは一族の絆をより強めるためのものだったのではないでしょうか。松浦島は伊万里の中世の歴史を語る上で欠かすことのできない存在です。山ん寺遺跡はその松浦島にまつわる重要な遺跡であるため現在市の史跡として保護が図られています。また今でも東祖祭りが毎年行われるなどかつての松浦島の絆を象徴しています。
ほがらかページです。商店街の活性化を目的に市内の3つの高校が伊万里駅通り商店街の空き店舗を利用して高校生ショップを開きました。11月17日と18日は伊万里商業高校、24日と25日は慶徳高校、12月8日から20日までは伊万里高校がそれぞれの特色を生かした自分たちだけの店を出しました。生徒たちはアイデアあふれる企画や趣向を凝らしたグッズの販売などをし、接客を通して交流も深めていました。慶徳高校では生徒制作の低燃費自動車エコノカーの展示が行われました。12月最初の宇の日の前夜7日に二里町大里の上の原八幡宮で鳥王祭りが行われました。これは新米のもち米を丸く握ったもので、食べると1年間無病息災で過ごせると言われる悟空さんを燃え盛る松明の火煙の中で奪い合うという祭りです。南北朝時代に戦いで敗れた武将が再起する火を使った戦法を訓練したのが起源とされています。この日は火の粉と威勢のいい掛け声が飛び交う激しい攻防を一目見ようと大勢の人が駆けつけました。12月14日大坪町古賀地区で氏神様今岳大権現の分霊の世話役通を翌年の当番に引き継ぐ伝統行事通渡しがありました。これは今年の豊作に感謝し翌年の長寿や健康を願って行われるもので、新しい世話役たちが顔にたっぷりと墨を塗り代々伝わる衣装を身にまとって地区内を今岳大権現の分霊を表す米俵を背負いながら練り歩くという珍しい祭りです。人権についてみんなで考えました。今年度人権の花運動に取り組んでいる大川小学校で11月30日に鑑賞会がありました。人権の花運動とは年間を通した花の植栽や管理を通じて児童の思いやりや協力する心を育てようと唐津伊万里人権啓発活動地域ネットワーク協議会が伊万里市などの小学校を対象に毎年行っているものです。大川小学校の児童たちはきれいな花を咲かせました。この日は全校児童107人が体育館に集まり、育てた花を鑑賞しながら命の大切さを知った、花に元気をもらい優しい気持ちになった、いじめは絶対にしないなど花を育てる中で感じたことや人権について考えたり学んだりしたことなどを発表しました。12月5日ハートフルフォーラム2012 in 伊万里が市民センターで開催され、約500人の参加者が人権について考えました。今回は誰もが自分らしく輝くことのできる社会を目指したをテーマに伊万里農林高校生徒会が中心となって開催。太鼓部の四星龍神が迫力あるオープニング演奏で会場を盛り上げたほか、 生徒たちによる意見発表では、人権に関する日頃の思いを力強く発表しました。また、子どもの学び館の福永拓二氏が、自尊心、自尊感情を育てようと題した講演と、一人芝居を行い、価値観の違いを認め合い、お互いを尊重する心の大切さなどを訴えました。我が家のアルバム、今月は、畑津町中山の古賀典光さん、真澄さんの次女、彩香ちゃん、3歳11ヶ月です。私は、プリキュアのキュアピースに憧れてるの。でも本当はね、愛梨お姉ちゃんみたいになりたいんだ。大好きだから、いっぱい遊んだり、まねっこしたりしてるの。ずっと仲良し姉妹がいいな。お母さんから一言。よく笑い、スマイル満開の彩香ちゃん。これからもその笑顔を大切にして、素敵でハッピーな人生を歩んでいってね。ふっくらしたほっぺ、目を細くして嬉しそうな笑顔が、とっても可愛い彩香ちゃんです。ほほえみさん、陣内吉田玲香さん、21歳。株式会社ベスト電機 BB 伊万里店に勤務しています。幼い頃から機械やゲームを扱うことが好きで、この店にもよく通っていました。気持ちのいい雰囲気作りや挨拶、笑顔をモットーに頑張ります。好きな食べ物は薪のうどんに行くときテンション上がります。プリンも好き。休日は買い物や録画の一気見をすることが多いですね。特技は口笛。好きな男性のタイプは爽やかな笑顔の持ち主で人の気持ちを考えられる人。艶やかな黒髪、白い歯並びを見せ、明るく優しい笑顔の玲香さんです。四季の歌。へと向かう、父真ん中にとそ祝う。へと向かう、父真ん中にとそ祝う。伊万里ホトトギス会、田中南岳さんの句です。小僧を越え、今や明け行く岩頂を、はい、高々と共に祝賛。小僧を越え、今や明け行く岩頂を、はい、高々と共に祝賛。伊万里白露短歌会、中西信之さんの短歌です。
スポーツです。名村カップ2012伊万里ジュニア駅伝が12月2日国見台陸上競技場で行われ、ロードレースの部に244人、駅伝の部に男子28チーム、女子24チームの参加がありました。第19回伊万里ニューイヤー杯少年サッカー大会が12月1日と2日伊万里湾大橋球技場ほかで行われ、24チームが参加しました。平成24年度伊万里剣道大会が11月25日、国見台武道場で開催されました。今回初めて韓国から13人の選手を招いて行われ、参加した23チーム126人は互いに交流を深めながら日頃の練習の成果を披露しました。市内13地区の代表選手たちが12区間 60.3 キロで健脚を競う第59回伊万里市内一周駅伝競争大会が11月25日に行われました。若手選手を中心に素晴らしい走りを見せた山城町チームが22年ぶりの優勝を果たしました。伊万里市のスポーツ振興に顕著な功績があった人に贈る体育功労者スポーツ賞 県民体育大会功労賞の表彰式が11月25日市役所でありました。体育功労者に6名、スポーツ賞に5名と6団体、県民体育大会功労賞に4名と4団体が受賞されました。市民スポーツ、13日日曜、新春小祝ロードレース大会が10時15分スタート。14日祝日、19日土曜、小学生ミニバスケットボール大会が8時30分から国見台体育館ほかで。2月3日日曜、スポーツ少年団剣道交流大会が9時から国見台武道館で行われます。町民スポーツ、27日日曜、大川市町民卓球大会が8時30分から大川市小学校で行われます。スポーツを終わります。
続いて、暮らしのチャンネル。まずはお知らせ。固定資産税の償却資産申告のお願い。事業用の償却資産の所有者は、31日までに税務課固定資産税係へ申告書を提出してください。なお、国税の確定申告とは異なりますので、混同しないようお願いします。問い合わせ先、税務課固定資産税係、電話 23-2149。 ラジオ放送のお知らせ。昨年10月5日に市民センター開設20周年記念として公開録音された NHK ふるさと自慢歌自慢がラジオ第一で放送されます。ふるさと自慢歌自慢は12日土曜午後4時5分から。ふるさと自慢コンサートは2月2日土曜午後4時5分から。問い合わせ先、市民センター、電話 22-3911。 国道202号南畑町鼓地区において今月から道路情報板の取り替え工事を行います。詳しくは国土交通省武雄市出張所、電話 0954-23-3206 へお尋ねください。伊万里市では国民健康保険加入者、被保険者を対象とした人間ドックと脳ドックに対する助成事業を行っています。助成を希望する人は事前に申し込みが必要です。なお、助成できる人数に限りがありますので、詳しくは長寿社会課医療保険係、電話23-2153へお問い合わせください。伊万里特別支援学校発展マーケットが2月1日金曜10時から5時まで、伊万里玉屋2階であります。販売製品は木工、ハーブ、プランターカバー、鉛筆立てなど。問い合わせ先、伊万里特別支援学校中学部、電話23-3707。二里公民館で無料人権相談が16日10時から3時まで行われます。問い合わせ先、佐賀地方法務局伊万里支局、電話 23-2492。 まちづくり講演会が24日1時半から市民図書館であります。講師は日本総合研究所調査部首席研究員の茂谷康介さん。演題は求められる地域のあり方、必要とされる住民の力。問い合わせ先、男女共同まちづくり課、電話 23-2115。 ふれあい障害者文化祭が26日から28日まで市民センターであります。式典とコンサートは27日12時半から市民センターで。詳しいことは障害者生活支援センター、電話 23-3512 へお尋ねください。子育て支援センターに遊びに来ませんか。伊万里市子育てファミリーサポートセンターでは有料で
保育園などでの保育開始前後子どもの預かりや送迎、放課後児童クラブ後の保育などを行っています。子どもを見る人がいなくて困っていませんか？気軽にお問い合わせください。1月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会が23日11時から子育て支援センターポッポであります。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 市役所では火曜は午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策。電気カーペットは広さに合った大きさを、室温20度の時設定温度が中の状態で電気カーペットを1日5時間使用した場合、3畳用と2畳用とでは2畳用の方が年間で約1980円の節約になります。電気カーペットに分割して温める機能があれば、その機能を利用し人のいる場所だけを温めるようにしましょう。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 次は募集です。婚活イベント新春バスツアーが27日日曜にあります。参加費はバス代を含めて3000円、定員は男女各16人。問い合わせ先、婚活応援課、電話 23-2950。 水道メーター検診業務受託者を1人募集します。委託期間は4月1日から来年3月31日まで。なお、業務成績が優秀な場合は1年を単位として契約を更新することがあります。年齢制限、昭和28年4月2日から38年4月1日までに生まれた人。応募期間は25日まで。問い合わせ先、水道部管理課、電話 23-5400。 太極拳教室の参加者を募集します。期日は2月1日金曜から26日火曜の毎週火曜と金曜全8回。時間は午後7時から、会場は市民センターで。参加料はスポーツ障害保険料を含んで1000円。申し込み期限は25日。問い合わせ先、市武術太極拳連盟小島さん、電話 090-9079-6077。 多文化交流事業に参加しませんか？市国際交流協会では餅つきや福笑いなどで外国の人と交流するフルーツの里正月体験 in 南畑を20日公民館で開催します。参加費は500円。申し込み期限15日。問い合わせ先、国際交流室、電話 22-7046。 観光ボランティアガイドを募集します。詳しいことは伊万里市観光ボランティアガイドの会、電話 22-7934 へお尋ねください。佐賀県産木材使用木造住宅見学会が27日12時20分からあります。対象は住宅を建てる予定の人、リフォームを予定されている人。申し込み期限21日。詳しいことは伊万里農林事務所、電話 23-6158 へお尋ねください。国際アマチュア陶芸展伊万里2013の作品を募集します。受付期間は2月1日から28日まで。問い合わせ先、国際アマチュア陶芸展伊万里実行委員会事務局、電話 20-9031。 1月の行事です。市民センターでは伊万里農林高校課題研究 就業体験発表会が31日10時からあります。市民会館では成人式が13日2時からあります。市民図書館では新春カルタ会が図書館ホールで13日10時から、子どもミニ上映会が毎月第3日曜2時半からあります。催し物はすべて無料です。1月の休館日は14日、21日、28日の月曜と24日の館内整理日。1月の市民相談、法律相談、第2、第4水曜10時から3時まで、司法書士相談、第2木曜10時から正午まで、公証人相談、第3木曜10時から3時まで、いずれも予約が必要です。情報広報課市民サービス係、電話 23-2133 でご予約ください。人権相談、第2、第4火曜10時から正午まで、消費生活相談、毎週月曜から金曜10時から4時まで、行政相談、第3金曜9時から正午まで、佐賀県宅地建物取引業協会による不動産相談は第2木曜10時から3時まで、予約制のファイナンシャルプランナーによる家計相談は毎週金曜9時から4時まで、場所は税務課、電話 23-2152。 予約制による年金相談、毎週金曜9時半から3時まで、場所は面接室、問い合わせ先唐津年金事務所、電話 0955-72-5161。 新商社相談は第4木曜10時から3時まで、場所は面接室、問い合わせ先福祉課社会福祉係、電話 23-2156。 心の健康相談は毎週月曜から金曜、ただし水曜を除きます、9時から3時半まで、場所は福祉課社会福祉係、問い合わせ先電話 23-2156。 女性相談は毎週月曜と水曜9時から4時までと、毎月第1、第4木曜の10時から4時まで、面接相談には予約が必要です。電話番号 22-6763。 一人で悩まずご相談ください。通信サービスの契約は慎重に。インターネット回線、光回線などの訪問販売や電話勧誘販売についての相談が寄せられています。通信サービスの契約はクーリングオフができません。契約をする際はサービス内容やメリット、デメリットを十分検討しましょう。問い合わせ先、伊万里市消費生活センター、電話 23-2136。 これで暮らしのチャンネルを終わります。
イルミネーション点灯式第10回輝け伊万里フェスタが12月1日伊万里駅前広場で開催され、イルミネーションの点灯式が行われました。これは伊万里商工会議所青年部が毎年実施しているもので、この日は子どもたちによる合唱や演奏も行われるなど、多くの人でにぎわいました。今回はこれまでで一番大きな7メートルツリーが登場、伊万里焼の風鈴も飾られたほか、駅の連絡通路も初めて電飾されるなど、駅前通りは約7万個の LED 電球で美しく彩られています。2月14日まで楽しむことができます。編集室から、皆さん明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今年は御年、御年生まれが執念深いとは迷信ですが、蛇イコール 執念深いというイメージは定着していました。それはなぜかと考えたり調べたりした結果、ヘビは長い間餌を食べなくても生きていられる強い生命力を持っていることや、種類によっては赤外線感知器官を持ち、場所に残された獲物の熱を感知して追跡し、獲物の居場所にたどり着くことができる追跡能力を持っていることなどが由来しているようです。ヘビのような特殊な能力はなくとも、ヘビに追いつけとばかりに健康に留意しながらたくましく命を燃やし、夢や目標などの獲物を見つけ、そこにたどり着くまで追い続ける、そんな一年を送るのもいいかもしれませんね。12月1日現在の人の動き、男 27,572 人、女 30,017 人、合わせて 57,589 人、前月に比べ32人減っています。世帯数 22,455 世帯、前月に比べ3世帯減っています。これで広報伊万里1月号を終わります。この寒さの中、庭の水仙がすがすがしく心よい香りを放っています。どうぞ今年も健康に気をつけてお過ごしください。では来月号までごきげんよう。